アポロ公式ポッドキャストパワーポッドキャストの作り方は、コンテンツで世界を元気に、ブルーポイントインフォマーケティングの提供でお送りします。
はい、こんにちは、ポロです。今日はですね、リスナーとコミュニケーションを取るにはという話をしていきます。以前ですね、ポッドキャストのアンケートを取ったときに、リスナーとのコミュニケーションの取り方について知りたいというね、ご要望があったんで、今回はね、それについてお答えしていこうかなと、思うんですけど、もちろんこれに関してはね、答えは一つではないし、人それぞれ、考え方とかやり方があると思うんで、自分がこうだと思うものをね、まずはやってみるのがいいと思うんですけど、このポッドキャストっていうのはなかなかこの双方向のコミュニケーションが取りづらいっていうのがあると思うんですよ。例えばコメント機能がないんで、そういうね、リスナーからのリアクションもないし、こっちからそれに対して何かリプライをするとかね、そういったこともできない。SNS とかだとね、そういうコミュニケーションが主体のプラットフォームなんで、そういう自分のフォロワーの人たちとね、絡んだりとかってのはできるんですけど、基本的にポッドキャストはね、一方通行の情報発信だし、YouTube のようにね、コメントをつけてもらったりとか、そういった交流ができないわけですね。だからまた別の形のコミュニケーションを取っていく必要があるんですけど、一つ考えないといけないのは、一つはまずハードルを下げるところですね。相手からコミュニケーションを取りやすい形にしていく。多くの人にとってね、見ているだけの方が楽なわけですね。わざわざ向こうからコミュニケーションを取りたいって人は少ないので、例えばアンケートしますって先日ね、そういうのしましたけど、あれにわざわざ答えてくれる人っていうのはまだまだ少ないわけですよ。やるメリットも特にないしみたいなね、感じになるんで、もちろんアンケートを取るっていうのも一つの手ではあるんですけど、できる限り相手の手間がかからないような形にしていく。例えば、僕も実際ありましたけど、ポッドキャストのリスナーの人から、ね、SNS で DM もらったりとかね、いつも聞いてますみたいな感じでもらったりとかするんですね。そういう SNS であれば、例えば、その Facebook とかはね、また違うと思いますけど、顔出ししなくていいとかね、もう本当に気軽に、例えば LINE 感覚で DM 送ってね、いつも聞いてますぐらいの感じ、気軽にね、発信できたりするわけです。メール送ってくださいだと、メールアドレス入力したりとかね、結構長い文章を打たないといけなかったり、気軽にそういうね、やり取りをすることはできないんで、相手にとってそういう、コンタクトを取りやすいような形に一個しておくっていうね、何かこう SNS アカウントを作っておいて、インスタとか Twitter とかね、そういうところで相手が気軽に DM を送りやすいような状況を作ってあげるっていうのがいいと思いますし、あとはやっぱりその何をもってしてコミュニケーションというかにもよるんですけど、例えばいいねがね、例えば SNS とかでついたとしても、ただいいねを押してるだけみたいな人も多いわけですね。いいねは押してるけど商品は絶対買わないとかっていう人もいるわけですよ。なんかそういう表面的な指標だけでは必ずしもね、測れないわけだって。逆に何もそういうリアクションはしないけど、商品買ったりとかね、そういう人もいるわけなんで。なので、必ずしもそういうものがね、多ければいいというわけでもないということですね。で、コミュニケーションを取る方法として、前回もお話しましたけど、アンケートとかね、そういうようなもの。今回もアンケート取りましたね。記念のアンケートみたいな。もちろん、ああいう何か節目にアンケートを取るのもいいですし、通常ね、なんかリクエストフォームみたいな感じで作っておくのもいいと思うんですけど、それに対してこう、要望に応えるみたいなね。そうすると、なんていうんですか、直接コミュニケーションを取ってなくても、ちゃんと聞いてくれたんだっていうふうになって、相手からするとね、答えてくれたんだっていうふうになるんで。だからそっちの方が良かったりとかね、するわけですよ。あんまりなんていうんですかね、表立って人前でこうね、やり取りするのは嫌だけど、それ陰ながらね、自分のことを、自分がこう、リクエストしたことについて、言及してくれるのは嬉しいとかね、っていうのもあると思いますし。あとは一番いいのは、例えばインタビューにね、来てもらう。インタビューっていうのは、要するに無料相談みたいな形でいいと思うんですよ。ここもハードル下げる必要あると思うんですけど、無料で何かね、コンサルなりカウンセリングなり、コーチングなりをして、で、できればそれを、音声でね、放送させてもらうみたいな。で、これっていうのは、相手にとってメリットありますね。コーチングしてもらえる、コンサルしてもらえる、カウンセリングしてもらえるっていうメリットもあるんで、ある程度信頼が溜まってきたら、そういうような形でのコミュニケーション。それは無料相談とかね、おしゃべり会とかでもいいと思うんですよ。そこで相手とコミュニケーションが取りやすいような形にしていく。っていうのがいいと思いますし、あとはやっぱりその、なんていうんですかね、イベント。Facebook でイベント僕もやりましたけど、どちらかというと、楽しそうなイベントですね。こう、真面目なかっちりしたイベントってなかなかこう、なんていうんですかね、気負ってしまうというか、気軽に行くって感じじゃないですけど、なんか楽しそうだな、みたいな。なんかよくわかんないけど楽しそう、みたいな。そういうイベントって参加しやすいので、そういうイベント、自分の発信しているテーマですね。自分の発信しているテーマについて聞いている人っていうのは、それに対して興味があるんで、 ポッドキャストならポッドキャスト配信でね、ポッドキャストってこんな楽しいよみたいな、みんなでワイワイ盛り上がろうみたいなね、イベント。そこで変に勉強しましょうとか、そういうスタンスのイベントではなくて、ただ単純に交流しておしゃべりして楽しみましょうみたいなイベントにしたら、来やすかったりとかね。まあ自分初心者だけど、ただおしゃべり聞きに行くだけだったらいいかなみたいな感じでね、コミュニケーション取れたりとかすると思いますし、まあ、最もね、最強のコミュニケーションというか、目指すべきところは、まあコミュニティを作っていくところですね。自分と似たような価値観の人がたくさん集まっているようなコミュニティですね。を目指すっていうのはまあ最強のコミュニケーションだと思うんですよ。これは自分と相手だけじゃなくて、そのコミュニティのメンバー同士のコミュニケーションっていうところもあるんで。基本的にこのポッドキャストで情報発信をしていると、まあ自分の価値観とかね、考え方とか、そういったいろんなことを発信していくと思うんですよ。それに対して、聞いてずっと残ってくれる人っていうのは自分と考えが近い人が多いし、だからすごく、まあ、心地のいいコミュニティができるわけですね。そういった発信をしていないと、ただコミュニティでオンラインサロンをやりますだと、本当にいろんな人が入ってきちゃうんだよ。変な人が入ってきちゃうと、それだけでコミュニティの、ね、雰囲気が崩れてしまったりとか、そういったことにもなりかねないので、やっぱりこう日々発信をすることによって、自分と近い人、まあ、一緒にいて居心地のいい人が集まりやすくなる。だそういうコミュニティを何か作る。それは別に有料でもいいし、無料でもいいし、ただ親睦を深めるためのコミュニティでもいいしね。っていうところを何かね、一つ設けるっていうのがいいと思います。やっぱりその人間本質的に誰かとつながりたいみたいなものはあると思うんで、そういうね、同じポッドキャストを聞いてる人であれば、まあ仲間意識じゃないですけどね。お互いになんか似たような人なんだろうなっていうところもあると思うんで、まあその辺であんまりなんていうんですか、ビジネス誌を出さずに、単純にね、そういう自分のまあ、やってることを好きな人を集めるみたいなね、そういうコミュニティを作っていく。これがまあ、究極の目指すべきコミュニケーションだと思って、ただ単純に来てなんかおしゃべりしてっていうだけじゃなくて、そこからどんどん輪を広げていくみたいなね、ところを目指していく。で、それが一番やりやすいのが、やっぱり、ポッドキャストだと思うんですね。聞いてる側も、その主催者、まあ自分のことですね。自分の人となりっていうのをちゃんと理解してるんで、この人こういう人だよねっていうのを分かった上で来るから、まあ行きやすいと思うんですよ。そのコミュニティの主催者がどんな人かよく分かんないみたいな状態だと、やっぱちょっとね、構えると思うんですね。本当に行って大丈夫かなみたいな。でも日々発信を聞いていればですね、この人はどういう人なのかっていうのはよく分かると思うんで、であれば、ね、参加もしやすいし、やっぱり僕もコミュニティやってますけどね、みんなすごくいい人が多いんで、やっぱその辺はね、こういう日々発信してきた、おかげでそういう人たちが集まってきたのかなっていうのもあるんで、まあそこを目指していく。で、そのための何か仕組みっていうものをね、ちゃんと作っていかないと、ただ作りましたよだけだとなかなか増えないんでね、それをどうやって告知していくのかとかっていうのも大事ですし、だからこういう、このポッドキャストでもね、ちょいちょいそういうコミュニティのメンバーに登場してもらったりしますけど、そういうのを紹介するのもいいと思うんですよ。あ、こういうコミュニティなんだ、こういう人たちが所属してるんだなとかね、なんかこの雰囲気いいなとかね、っていうのを感じてもらったりとか、それは別に直接的にコミュニティに入ってくださいって言ってるわけじゃないですけど、まあそれに何かね、こう、いいなって思ってもらって、まあ相手の方からね、参加したいって思ってもらえるとか、まあそういったこともあるわけです。だからそういったところを少しずつやっていく。いきなり大きくコミュニティをするのは難しいと思うんで、まずは小さく始めていって、ね、それをどんどん拡大していくみたいな形でもいいと思います。このコミュニケーションの取り方っていうのは、まあいろいろあるんですけど、何をもってしてコミュニケーションと呼ぶのかとか、あとはただコミュニケーションを取ること自体が目的化してしまうと、ちょっと違った方向に、ね、行ってしまったり、ただこうコミュニケーションを取ってそこに時間と手間をすごく取られるけど、結局何にもつながらないとかね、っていう風になってしまったら本末転倒なので、ポッドキャストのいい点でもあり悪い点でもあるのは、基本的に発信者から一方通行である。一方通行であるってことは、まあ、変にそういうね、いいねとかコメントとかの対応とかはしなくていい、気にしなくていいっていうのがある反面、直接的なコミュニケーションが取れないっていうね、デメリットでもあるんで、その辺をどうね、生かしていくか。基本的にはやっぱり相手の方からコンタクトを取りやすいような形、どこかしらにそういうのを設けておいてあげると、本当に気に入ってくれた人は、自ら探しに来てくれるし、そういうので DM で気軽にね、連絡してくれたりとかするんで。だから、こう、例えば、インスタやってるんで、気軽に DM くださいとかね、一言言っとくのもいいと思うんですね。そういったところを言っておくと、まあ、コミュニケーションは取りやすいんじゃないかなと。いきなりメールとかね、なんか個別相談とかだとハードルが高いけど、まずは気軽にコミュニケーション取って、そこからどんどん深めていくみたいなね、そういう仕組みを作っていくといいんじゃないかなと思います。